熊本モダンロジー。
大型店以外にも、実は熊本では、あの、ちょっとこう、あの、気になる店が、いくつかあったと思うんですよ。で、それをちょっと今からちょっと話をしていこうと思うんですけど、あの、私、あの、下通りで、あの、下通りがちょい横に入ってですね、市役所の方に抜けていくところですね、ソニックオクグラっていうのが、今はあの味噌天神にしかないですけど、当時はその下通り店と味噌天神店の2つあって、でこのソニックオクムラが気になるわけですよ。でソニックっていうぐらいですから、ソニーの専門店じゃないですか。だからソニーだけで勝負してるわけでしょ。でまあ当時はソニーで勝負できたんですよね、ある意味ね。で、あのそこに行くと、あのラックがあってですね、ベータのテープがダーッとあってですね、あのまあテレビのそのゴールデン洋画劇場とか日曜洋画劇場を録画したであろう、その映画のタイトルがザーッと ベータであるんですよ。あれは多分その貸してたんでしょうね、あれはこうベータを買ってくれた人に J9 とかああいうやつを、でもう今ベータ3まであのできますけど、ベータ3が好きですよとか言うのあの VHS の3倍モードよりはいいですよって確かそうなんですよで、でそこに私あの時々行くんですよ。でそこに 何しに行ってたかというと、オープンリールの、いわゆるあの6ミリテープっていう4分の1インチのオーディオテープを買いに行くわけですよ。でもちろんそれはあのベストでも、あの松藤でもみんなあるんですよ、当時は。あの普通に民生用であったの、ただそのソニックオクムラに行く理由があってですね、放送用のテープ売ってるんですよ。
そうなんですよ、そうなんですよ、僕もそうなんですよ僕それそう僕はそう気づいてそこは僕行ってたんですよ
だからあの他のところだとマクセルとかスコッチとか、まあまあもちろんいずれも有名メーカーのですけど、民生用じゃないですか。でソニーのもあるんですよ、ソニーの民生用のもあるんだけど、でソニックオクムラに行くと、あの緑色の、
ね、
薄緑の簡素なラベルの、ね、あのあれは PN なんとかっていうやつですよね、PL かな PN かな、なんか、ね、そういう型番 の、あのうちにもまだ山ほどありますけど、それのあれはやっぱあれを使うと、なんかちょっとね、勝った気になるとか、
いや、やっぱですね、プロ用だから
ね、で私あのその頃は、高校3年生の時に親父を騙しまして、あの一応あのオープンリールは昔から親父が使ってたんですけど、デッキが壊れちゃって、新しいの買わなきゃなって、でなんかいいのないかって、でソニーのカタログ見せながら、で、待てよと思って見せる前にちょっと工作をしようと思って、一番安いのが69,800円のがあったんですよ、もう古いモデルのやつが。そこ あの横にゼロを1個増やしまして、パッと見69,800円にしちゃったんですよ。でその次に安いとなると19,800円 の、あのいわゆるデンスケですよ、オープンデンスケ、TC5550M2、っていうやつがあって、それが19万円、これだと、これにしろと、で親父がこれ見ながら、でもこの69万8000円って言うけど、カンマの位置が違うなっていう、さすがやっぱ親父数学者ですから、理系なんで、あ、やべえとか思って、やべえとか思ってる、俺もこうピクピクっとしながら、ミスプリだねって、ソニーもミスプリするんだねとか。で結局その TC5550 を買ったんで、だからあれは5号リールまでしか使えないんですけど、5号リールのやつをいつもそのソニックオクムラで買ってましたね。だからもうでそれを買いに行ったついでに、ある日そのさっきのベータのその録画テープが積んであるラックの上になんか変なものが鎮座してるんですよ。なんだろうなと、でよく見たら見覚えがあるんですよ、あのちょうどさっきの BCL ブームで、いわゆるオーディオブーム、これ国家のバラコンっていうやつですね、あの あのシステムコンポーネント、要するにシステムのやつもあれば、バラコンっていってその例えばアンプはどこのメーカー、チューナーはどこ、あのターンテーブルはどこ、スピーカーどこっていう、あのいわゆる完全なオーディオブームがあって、で、あのもう一つブームがあって、生録ブームってあったんですよね。だからそのカセットのそのいわゆる録音機が非常にあちこちが出して、でソニーは当然デンスケという名称を持ってますから、あのカセットデンスケで、ビクターがロクスケっていう、その頃私ビクター派だったんですけど、で、あのバイノーラル録音のヘッドってやつがあるんです。でこれがあのビクターは黒いなんか怖い顔なんですよ。モアイみたいなモアイみたいなやつで、それにあのごついヘッドフォンがついてて、でヘッドフォンの中にマイクが入ってるんですよね。だからその黒びっかりしたモアイにあのヘッドフォンかぶせて、そのヘッドフォンのマイクで録音すればバイノーラル録音できる。で今度そのヘッドフォンを自分の頭にかぶせてモニターすれば、さっき録音したやつがバイノーラルのステレオで聞けるっていうシステムですね。怖いんですよ顔が、これ嫌だと、でソニーが出したのが、シミュレーテッドヘッドって言って、人間の頭の形をもうちょっとこう図案化した、もうほとんどパラボラに近い、とんがったやつですね、円錐状のものがあって、これかっこいいんですよ。ただこれ9800円しまして、マイクも何もついてないんですよ。で欲しいなとは思ってたんですけど、ついに買わずに、そしたらいるんですよ。もうとっくに終売になってるやつなんですけど、あれどうしてんですかって言ったら、一応売り物ですけど、もうあれほこりかぶってるし、もうダメですよねって言うから、そうですか、あれ売ってほしいんですけどって言ったら、これ買うんですかって言うから、じゃあね、とてもこれそうあの定価で出すわけいかないから、じゃあ半値でいいですって言ってで結局その、まあ、5000円弱でして、で買ったんですよ。それで今録音してます。これが、これがもうあのこの今回このバイノーラルでお届けしてますけど、この装置を使って、その1985年に FM 中九州開局、今現在の FM 熊本ですけど、その時にはアメーバだって番組を1時間の番組を持たせてもらった、その時にその、民間放送、日本の民間放送の、まあ、特にラジオですけど、ラジオ番組の中で、レギュラーでバイノーラル方式で放送をした先駆けっていうか第1号がこれなんですね。この機会のおかげで、だからソニック奥村にこれがいなかったらそういうことはなかったんです。だから私ソニック奥村にはちょっとこう足を向けて寝るわけにはいかないんですね。その後もあの某専門学校で、奥村先生ということで来ていらっしゃいましたので、何回か車で送ってもらったことがあります。
いや僕実はですね、あのそこの従業員の方がですね、私の4軒隣なんですよ。
やっぱ熊本は狭い
狭い
狭いね。
昔から気になってたんですよ、あの家にですね、あのソニック奥村っていう車が停まってるわけですよ。
軽トラとかもうよう走ってますよ、その辺りをね。
で時々なんかその欲しいのがあったら安くするよって言われながら買ってないんですけど、
私こういうの買っておきながらですよ、他に買ったものってテープとかそんなもんばっかりですよ、サプライズ関係のばっかりで、であとそれ以外は、他で買ったソニー製品の修理で持ち込むぐらいで、ソニータイマーが発動するたびにね、ソニー家屋村に持ち込むという、本当に申し訳ないことをしてるんですけど、あとですね、80年代にサウンドボックスっていうのが突如現れるんですよ。最初に現れた場所知ってます？
あれ川鶴の方じゃない
ですか？じゃないんですよ。
じゃないんですか？
電車通りと白山通りの角にずっと空き家になってる角のとか知りません？不動産屋になったりとかする平屋のなんか本当角ですよ、あの交差点の角。
あのガソリンスタンドの斜
めもうそう、はい、はすむかい、はすむかい、ずっとあの空き家の、
僕は記憶ないですね。
そこがサウンドボックスです。でまあオーディオ専門店として出てきて、でその頃あの桑水の方にあのオーディオショップ有水っていう、あっちはもうおじさん向けの、超高級オーディオでした、こっちはサウンドボックスはもうちょっと若向けに設定してて、まだそれほどBOSEっていうスピーカーのメーカーが あのメジャーじゃなかった頃に、やたらと坊主を、
そうですね、僕それなんかその新しくなった場所でしか僕知らないですけど、やたらと坊主を置いてあるのは僕は覚えてるんですよ。
あそこに行くと坊主がもう揃うというね、うんうん、で、で時々買いに行くようになって、うん、でいつの間にかあのあちこち映っちゃってね、うんうん、あのトログに行っちゃったり、うん、あのなんすかあの、今はあのその交差点ですね、で、でなんだあのレンタルビデオとか、カラオケもやってましたね、新大江で今の、今のセブンイレブンのところ、新大江、あそこでカラオケ館、ビリヤード館だっけな、あれもサウンドボックスだったんですよ。それと、なんかねレーザーディスクとかもやたらとこう扱ってたような気がしますよね、だから、まあ、サウンドボックスがあり、そうしてるうちに、いよいよその中央資本的なものが入り込んでくるんですよ。最初に来たのは上信だったと思うんですよ、
ね、ああそうですね、
上信、まあ、上信は関西ですよね、だから上信電機が九州に入ってきて、でまああのベスト電機との、あのまあなんですかあの提携したり、別れたりとかっていうのが始まって、最初は下通りのあそこはあれ何ビルって言うんですかね、もともとファインビルですか、ファインビルの、2階、
そうですね、
2階3階とかね、で地下がパソコンだったような気がするんですよね、あそこで私騙されてパソコン買ったんですよ、最初に、最初っていうわけじゃない、あのエプソンのね、985換気ってやつを私が買ったんですけど、あのちょうど雑貨屋を紙通りで始めた時に、その棚卸 の, その商品のチェックをするためにっつってパソコンがあったら便利だと思って、で買ったのが、ソフトが大どん屋っていうソフトを買わされちゃいまして、この大どん屋というソフトはデパート並みのアイテムを扱うソフトで扱いきれないんですよ、それがあんた30万近くしたと思うんですよ、ソフトで、それを買わされちゃって、で結局その後そのパソコンは、あのローランドのミュージローっていう、あの打ち込みのやつをソフトを入れて、その音楽を作るやつになりましたけどね、で、その後はずっとあの、光栄の三国志に使われていくパソコンになってしまいましたけど、でもまあだから上心が一時期あって、でそうこうしてうちにまたベストが大きな店を作り、
そうですね、
で店舗を広げ、松藤が消えるんですよ、そして寿屋も消えるという、まさしくなんていうんですかね、そのそれまであれほど映画を誇っていた熊本電気街が、磁場が完全に消えていくという、
もろくん、ね、もこう崩れ去ってきましたからね、
まず最初に土井が、あの脱落していったんですけど、まあもちろんベストはね、福岡しようんですけど、松藤がまさかね、
そうなんですよね、
不動産業になってしまうとは夢にも思わなかったですよ、で結局その後に山田電機、そして今や小島、ケーズ、その他が出てきて、あのデオデオもそうですね、でまあいわゆるあの大手、が出てきて、まだあのなんとかカメラ系は来てませんけど、熊本には、
ね、
なんとかカメラ系も
来てほしいんです
けど、来てほしいんですけど、ただここでですよ、そのまあ大手が入ってきたっていうことで、まあその何ですか、あの店は増えて、あのフロア数っていうか、フロアの面積でいうと熊本の電気屋は多分増えてるんだと思うんですけど、だからといってその品がこうバラエティがね、こう飛んでるかって別問題で、あの当時そのエレクトロニクス寿屋と松藤にあったパーツコーナー、これがあのパッとしないんですけど、なんとなく役に立ってたんですよ、ちょっとしたもの作るときに、でこれがなくなって、そのあとはパーツっていうと本当にあの元々パーツ屋で地味にやってるあの味噌天神の藤岡とかになっちゃうでしょ、で藤岡とか行ったって愛想悪いじゃないですか、ガラッとあのアルミサッシの扉開けるとジロッて見られて、いらっしゃいもないでしょで無言でこうあのトレーにこうパーツ集めてで持っていくと、なんかって感じで、あのおっさんが立ち上がって立ち やってレジパンパンパンと打って、うんうんうん、これでやりましたとかっていう、なんかあの買いに来て悪いのかなとかって思うぐらいの、う
ん、殿様商売
ですでしょ。でやっぱその点ほら福岡とか行くと当時あの花粉線とかいっぱいあったんで、しかもあのユーテックプラザがまだありましたから、あの全然その品揃えが
そうなんですよね、うん、
ねで今だからそのパーツ系が本当になくなって、うん、あのそういうクリエイティブななんかものを自分で作ろうという人を支えるものが消えちゃったんですよね。
そうですね、う
ん、これはね、まあもちろんそのブームが去ったってことも一つ言えるんですけど、うんうんうん、やっぱこれはなんか、はあ、栄光盛衰というかね。
そうですね、いやだから前はなんかそのね、あのこういろんなケーブルとかですね、はい、こういろんなそのまあ、あの単品オーディオ僕やってたんで、
はいはい、
そのいろいろつなぎ替えたりとかいろいろしてたわけですよ、
はい、
でその時には足りなくなるものがあるわけですよ、ケーブルとかいろいろそのまた変なことやってたのであのこうですね、ステレオなのに僕はモノラルが好きなのでモノラルに変換したいんですよ、
はいはいはい、
でモノラルに変換するというのにわざとその間にそのモノラルにするそのあれをつけて
衝動させる
んです
ね、
でそれでやってたんですよね、はい、でそういうそういうのがこう欲しいわけですよ、
はいはい、
で、あ、大体その昔だったらその近くの松藤行って、はい、ダメならまあベスト行って、
はい、
まあ、最悪その寿屋を行って
大体そうですよ、ですよ、でだからね、あの頃は、うん、その銀座通り、うん、銀座通りと、うん、その銀座橋、
うん、
だからその銀座橋を越えるっていうのが、うんうん、もうある意味、うん、あ、エレコトっていう、うんうん、だからもうそれぐらいのなんか不分率になってて、うんうん、だからまず松藤までギャーって行くじゃないですか、ええ、で松藤で見て、やっぱりベストにはそんなに、ね、うんうん、もうあの、あんまり期待してなかったんで、ええ、でそのまま通り過ぎて、ええ、下通りを越えて、うん、そうするとすぐにあの今は何ですかね、あのなんかイタリアンの、
うん、
レストランができてるじゃないですか、ここ綺麗な、ええ、あの辺り、ええ、何年かソープになってましたね、
うん、
昔ね、
うん、
で4時ぐらいに行くと、ええ、あのお姉ちゃんがご出勤の姿とか見ながら、ええええ、ムフフとかしながら通り過ぎるんですよ、ええ、でそれで銀座橋を渡って、ええ、でさらにずっと先まで行って、ええ、三条道路まで出て、ええ、で右に折れて、ええ、ダーって行くと子供ちゃんこっちゃじゃないですか、ええ、でもうあそこをね、
うん、
どんだけ走ったかも。
いや、あそこで回ってですね、回ってなかったら諦めがつくんですよ。
そうそうそう、
なんかですね、
あそこになかったら他にもうないんだと。
だからとにかくなんかですね、見つけるまで行ってたんですよ、探してたんですよね、
はいはいはい、
3店舗回って、
今やでも電気業界もですよ、そのなんですか、価格ドットコムとかで見て、うんうん、でいろいろこう調べて、現物を見たい人は、ヤマダ電機という名のショールームに行きまして、ええ、で結局手に取るかどうか分かんないですけど、うんうん、買うのは結局アマゾンだったり、
ええ
っていうことでしょ、ええ、もうなんですかね、もう電気屋の姿というのが、うん、まるで違うものに今なっていくのかなっていう、でそこでちょっと思い出すのは、ええ、ぐーんとまた遡るんですけど、ええええ、いわゆるショールームですよね、
ええ、
ナショナルショールームってのが熊本にあったんですよ、これは80年ぐらいまでありましたね、もうちょっと後まであったかな、下通りの、今あのドコモのショップがありますよね、
あ、記憶ありますありましたね、
あったでしょ、であそこまあ、ナショナルの白物家電からいろんなそういうあの先端のやつまでなんか新しいのが置いてあるんですよ、で当然ショールームだから販売はしないんで、見せるだけですけど、ああいうものがね熊本にでさえあったんですよね、で今やもう営業所すらないでしょ、
そうですよね、
だってソニーとかもないじゃないですか、昔あれですよ、ソニックコクラにいつも修理品持ち込むと、なんかこう嫌な感じを持たれたら嫌だなと思って、わざわざソニーの熊本出張所まで持ってったりすることがあったんですよ、今もそれもない、各メーカーのがないですもんね、
そうです
ね、で私最後にねそういう出張所に世話になったのは、90年ぐらいだったと思うんですけど、1992、3年かな、パイオニアの、 あのうち未だにパイオニアのオープンデッキ使ってるんですけど、これはなかなかしっかりしたやつで、しかも放送業務用のイコライザーがついてるんですよ。で、これがね、ある日電源が飛んだんですよ。火吹いて、うわっちゃーと、でまあダメ元で、その熊本にまだ出張所があったんですよ、八丁馬場のところに持ち込んだら、そこにあの職人がいたんですね。で、まあダイオードがダメになってたと、で今そのダイオードがないんだと、部品自体が、でまあそのダイオードのその数値は、あるダイオードとダイオードをこう重ねることによって得られると、だからそういうふうにして部品自分で作ってくれて、で直してくれたんですよ。であれは感激しましたけど、だからもうそういうようなものが、もう今や
そうですね、
ない時代になってしまったという、まあまあその、まあ、ショールームの話に戻しますけど、あのまたその70年代なんですけど、あの私は中学1年生の時に、頭の中は BCL しかなかったんですよ、だからオーディオのオの字はその頃なくて、興味なかったんですよ、あんまりその音楽とかにそんなに興味がなかった、で白川中学校に入りまして放送部に入るんですよ。それでそこで出会った、まあ、道越くんっていうのがいまして、今やあの家電業界の、あのもうアナライザーということで、もう超有名なあの NHK の全国ニュースにまで出るような人ですけど、道越一郎という、同級生ですが、で彼が、まあ、その頃僕はあの本名ですから田中君、あのナショナルショールームに行かんとか言う、であるのは知ってました、でも全然興味がなかったんで入ってこない、何やかも知らないんですよ、ショールーム、で行ったら、お姉さんがいて、で会員になりますかって言われて、ま、無料ですとか、で会員になると何がどりゃになるとですかとかって聞いたらあの会員になってくれると、あのイベントにご招待したり、あとコーヒーが無料ですとなりますこれでこう申し込んだら、あのブルドッグの当時 の, あ の, パ, あのパナソニックっていうよりはテクニクスですよ、テクニクスのキャラクターがブルドッグだったんですよ、それの会員証をもらって、その会員証を見せると、そのナショナルの白い冷蔵庫の中にアイスコーヒーが置いてあるんですよそれをお姉さんがついで出してくれるんですよ、ただで何杯でも飲めるんですよ、こんなうまい話ないじゃないですかそれでもう街に行くたんびに、あのコーヒー、でそこでラジオの RKK ラジオの公開、それ先ほどの英語施設屋さんとかの、公開のこもあったし、あとそのオーディオの、テクニックスのやつを見るわけですよね、でそうするとじわじわ来るわけですよ、だからそのナショナルショールームがあったおかげで、多分今の私があるんじゃないかなという、だああいうものって実は大事なんですよね、今だから家電業界がこうパッとしないっていうか、そのヒット商品が出なくなってるのは、若い人たちにそういう種をまいてないですよね、で昔の電気屋はみんな種まいてたんですよ、だからそれがね、あのなくなったっていうのがこう、まあ寂しいし、もったいないなっていう、でそのナショナルショールームで、なんでなんかその、当時ですね、あの全国で「たむたむタイム」っていうラジオ番組をやってて、でその、各局で作ってるんですよ、で熊本の熊本の人が出てきて、でその「たむたむタイム」の、何回記念とか何周年とかっていうやつだったと思うんですけど、イベントがあるから、あの来てくださいねって言われて、で郵便貯金会館の後のメルパルクホールもうなくなっちゃいましたけど、に行って入場無料で、でそこで、そのパーソナリティの皆さんがずらっと出て、でバンド演奏とかあったり映画上映とかあって、賑やかなイベントがあって、でなんかね、あそこでその私熊本のラジオに目覚めるというか、ローカル放送の興味が湧いちゃって、でそこからこうそのさっきの、あの松藤の4回ホールとか、 ひっちゃかめっちゃかレコードコンサートとかに行くようになっていくという、うん、まあこれは私の話なんですけど、うん、だからあの物語があるんですよ、うん、その当時のあのお店には、うん、それが今どんどんなくなっちゃったなっていう、うん、うーんまあ寂しい、
寂しいですよね、
うん、昔あのビクタービデオセンターなんてのもありましたからね、あのビクターがビデオ、いわゆるビデオのショールームで、で編集室貸してくれるんですよ、しかもただですよ、四分の三の、あの VHS のもありましたけど、であのアレグの果てにはそこで私あの三冠の業務用のカメラただで借りちゃいましたからね、それで番組作ったりしてましたからね、まああれもなくなっちゃったんで、まあまあいろんなものがねなくなってきましたよ、あの あとはあの事件を起こす店もいくつかあったんですよね、県庁通りに、県庁のすぐ近くに日本ビデオセンターっていうのがあってですね、ずらり放送業務用 の、あのビデオカメラとかビデオが並んでて、あの 今でもありますけど、現行社が出してるビデオサロンというスタジオがありますけど、あれに2ページ広告出してるような通販もやってた、最後なんかサリオやっちゃってドローンしちゃったんですけど、私そこで、あのまあ、だいぶ後になって、あのお給料がだいぶ入るようになった時に、放送業務用のカメラを買ったんですけど、危なかったです。だからまあいろんなお店がありましたね、あの今出た中で、あるいは出たやつ以外に、なんかこんな店があったっていう記憶してるものとか何かありますか。
いやもうだからもう僕がね86年に来て、あのまあ、 あのベス電機松藤寿屋の本庄店に行ってたわけですよね、それ以外はもうほとんどなんかもうあの、ね、その店 3つもですね、こうだんだんこう 弱っていく手前でしたから、いやもうほとんどですねそれぐらいしか記憶がないんですよね、はいはいはい、
まあそうですよね、あとはまああの一部のマニアが、あの無線とかやってる人が、熊電とか、有明無線とか、そういう店に行ってましたけど、あのでも そういうのも今もう、
そうですよ
ねなくなっちゃって、まあまあまあまだ熊電とかありますけど、あのいややっぱりまあなんでしょうね、本当電気業界がこうダメになっていくのが、こう熊本だけ見ても、そうやってこうしぼんでいったのが見えてくるわけですよ、まああの今回は1970年代半ばから80年代、90年代半ばぐらいまでの話をざっとこう行ったり来たりしながら喋ってますが、あの、まあ、最後にですね、あの意外な店を一個あの申し上げておきたい、栄屋
栄屋
今もありますよ、栄屋は、あの並木坂に、
並木坂
のローソン あの手前ぐらいに、
あの違うものですね、あの違う
というかブランドものの中古品を扱ってる店があるじゃないですか、あの栄屋はかつて銀座通りにあったんですよ、で銀座通りの松藤、今フェスタになってますが、の隣に今味仙ラーメンがあるじゃないですか、あそこが栄屋だったんですよ、でその頃の栄屋は、まあ、今がダメだとは言いませんけど、なんとですね、電化製品の方に力を入れてた、しかもですね、言ってみれば今のハードオフみたいな、あのレコードプレーヤーとか、スピーカーとか、結構掘り出し物があったんですよ、でしかも何がすごいかというと、価値を分かってないあの今どうか分かんないですけど、あそこ店に入ると、必ずおばちゃんが店員がいるんですよ、おばちゃんが横につくんですよ、いらっしゃいませ、どうですか、カセットですこれラジオですねって、分かっとるもうあんたに言われても分かんないっていうでこうおそらく誰かがこう運び込んできたやつを、まあそのあれどういう根のつけ方してるのか分かんないですけど、あの多分年代だけで割ってんじゃないですか、何年製っていう、だから81年製造とかっていうことで何年経ってるからいくらとかっていう多分計算式で出してるんですよ、だから いいやつが、激安なんです。
なるほど。
嘘だろこれ、うん、あの他でもプレミアついてて、うんうん、とんでもねえぜって、だから何回私転売したことがそこいやだからあのもう終売になって手に入らないやつを最後の手段で酒屋に行くとあったりするんですよ。だからあの例えばあのテクニックスの、まあ、あの後に DJ ブームが起きて DJ の皆さんが使うようになった SL1200 っていうやつですかね、あれなんかもその私酒屋で買ったんですよ、ほぼ新品同様で4800円だったんですかねだからもうそんなですよ。だからそういうあの二次的なマーケットも、あの銀座通りで今もあのいくつかあるじゃないですか、あの両国とかそういう店が、両国とまだあるのかな、だからだからあの銀座通りには実はですね、相当な夢が散らばってたですよ、まあ、あのまさしく銀座通りの黄金期がこの、70年代から90年代までの、だからまあちょっと強引ですけど、熊本の電気街は銀座通りだったんじゃないかと。
そうですね、
ということで、お後がよろしいようなことだいたい1時間語りました。次回は何でいきますかね。おもちゃ屋。
あ、そうですね。
熊本のおもちゃ街を、あるのかそんなものがっていう、ですから。なんですか、まあ、いわゆるおもちゃ、あと今で言うとなんですかホビーショップっていうカテゴリーですか、だから鉄道模型とかラジコンとかプラモとか、まあ、そういうのもの含めての、やつをちょっと思い起こしてみたいなと考えております。皆様からもですね、あの熊本のこんなのがあったよっていうのはですね、あるいはそういうお店でのエピソードですとかね、そういうのがあったらぜひあのこの番組熊本モダノロジーまで送っていただければ本当にありがたいと思っております。というわけで、まあ今日も聞いていただきましてありがとうございました。花丸さんどうもありがとうございました。ではまた次回お楽しみに、はい。
熊本モダノロジー、出演は榎木田新右衛門、花岡山花岡、ご案内は私エアポート成田でした。次回は3月上旬の放送を予定しています。どうぞお楽しみに。熊本モダノロジー、この番組はアイデア創造をお手伝いするカタルティックリサーチインスティチュート CRI の制作でお送りしました。